意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。生見さん、成功者とはどんな人だと思いますか？
はい、
突然ですね、はい、
成功者、
はい、成功者です。
成功者ですね、はい、成功者は以前と今ではちょっと私の考えというか成功者の概念が変わってるかなと思うんですけど、以前はなんか何でも持ってる人っていう、お金もあるし家族もいるし人脈もあるし成長してるビジネスもあるし、もう何でもあるみたいな、そういう方が注目もされてるしとか、そういう方がもう成功者だなっていう、そういう考えだったんですけど、今はなんかいつも幸せって言う人もある意味というか成功者だよなっていう感じはしてます。
なるほど。
いつも幸せそうというか幸せに生きている方ですかね。
成功者、私は昔は成功者はみんな幸せだと思ってたんです。
あ、はいはい。
成功してる人っぽく見える人は、
はい、
みんな幸せだと思ってたんですよね。だから成功したかった、そうですね、成功者になりたかったし、
はい、
なので幸せになりたいっていうよりも、なんかどこか成功者の方が、ま、認められてる気がするか、社会に認められてたり人に認められてる気がするんで、成功者になりたいって、まあそうですね、なりたいまで思ってたかどうか分かんないですけど、でもやっぱり自分のそれこそ、なんだろう、やりたいことをやってってことですよね。お金ももらってみたいなっていうふうに、そういう憧れっていうか、まあ、必死だったなって思うんですよね。でも、やっぱりいろんな勉強をして、
はい、
思ったというか教えてもらったのは、あ、成功者イコール幸せではないんだっていう。別に成功してるから幸せっていうのはイコールじゃないんだなっていうのを知りました。そうなんだっていう、成功者ってどこか、なんか今イキさんも言われたように目に見えるものなんですよね。持ってるものは、お金だったり家だったり人脈だったり家族だったり、そういうなんか目に見えるものをたくさん持ってると成功者なんだ、イコール幸せなんだって思ってたんですけど、例えばこうベストセラーになった人、本を出版してベストセラーになった人はすごくお金も入って、こう幸せ、あの人成功者ね、あの本が売れてすごいよねって言ってなったとしても、一回じゃあその時だけですもんね、やっぱり。それでまた2冊目出す、本出す、本、例えばベストセラーって言ったら、ある程度売れていったとしたら、自分がその立場になってもで、ずっとそれをやってないといけないってしんどいなっていうのすごい思って、成功するって点でしかないんだなって思ったんですね、その時に。
はい、
お金をもらうっていう、それこそ何か事業をしてもそうだと思うんですけど、すごくいい時期があって、それがずっと続くか、 でもそれより下がったらダメですもんね。なので一度その点が下側から上がれば上がるほど高揚感は高いですね。
そうです ね、
ね、はい、だから幸せ度というかは高いんだろうなと思うんですね、ただ上がったはいいけどそれを落とさないために必死にならないといけないっていうのが幸せと結びつかないんだなっていうのを知ったの、教えてもらったんですね。自分が体験して分かる人もいればそういう人にこうなんか教えてもらうっていうかね、そういう人もいるんだっていうので気づく人もいると思うんですけど、だからこそ成功だって、はい、まあなんじゃらこいって感じですよね。
まあそうですね、
今の私は成功者ってまあどっちでもいいって感じですかね、周りの人がその人を見て成功者だと思えばまあそれはそれでいいし、まあどっちでもいい感じかなって、あまり成功っていう言葉に興味がないというか、その言葉を言ってる人の価値観でしかないので、まあ幸せと一緒ですよね。幸せの定義が、ね、人によって違うので、成功も今の私はなんか別にあの人成功者だねって例えばね言われて、あそうなんだっていうふうに思ったとしても、あなたの中の成功の定義に当てはまってるんでしょうね、冷たいねって。
あの大谷翔平選手はなんか誰が見ても成功者っていう感じはありますけど、
でもあの人成功者って言う人も多いんでしょうね。そう、なんか幸せそうだなって思いますよね。幸せそうだなって思うけど、本当のところはわからないじゃないですか。なのでわからない。
そうですね。
そうですね。なんか、そこにあまり、なんだろう、興味がないというか、なんか幸せそうでいいよね、もあるし、すごくきっと人として素晴らしい方なんですよね。なんか、なんだろうなって思うんですけど、なんだろうな、すごいなって思うけど、すごいですよねで終わりか。本当のなんだろうな、そうですね、あまりなんだろう、興味がないと言ったらあれですけど、
羨ましさがないってことですね。
ないですね、全然ない。羨ましいか、羨ましいはないですね全然。
成功者を見ると羨ましいなって
そうですね、
感じる人結構いらっしゃいますよね。
そうですね、そうですね。私結構いろんな方とお会いさせていただいて、成功者って言われてる方がそうじゃないっていうのを知ってるからかもしれないですね。本当は心のどこかで泣いてたりとかする部分がある。人って誰でもそうだろうなって思うんで、その一側面からしか見てないと思うんで、そこの側面から見ると憧れはあるかもしれないけど、でも実際その人になったら違う側面ってきっとあるので、それなりの大変さだったりプレッシャーだったり、いろんな、そのなんだろう、いろんなものがあると思うんで、そこに羨ましいって思ってないのかもしれないですね。なので、例えば大谷翔平さんを羨ましいと思うのは、自分が翔平さんの、大谷さんのどこを見て羨ましいかっていうのを書き出すと分かりやすいかもしれないですよね。みんなから好かれてるとか、お金を持ってるとか、生活がすごくね、裕福だとか、奥さんがいるとか、なんだろう、その中でも こうやって私もなんか昔やった気がするけど、トーナメント戦みたいなのにして、
はい、
自分が書き出したものに、でそれこそだから、すごくみんなに囲まれてるとお家があるなと思う。自分だったらどっちの方が嬉しいのか、一般だったらどっちです、
お金があるか、
そう、みんなからああいう風にメディアにもね、好かれてる、だから好かれてる、
あ、有名か、
そうですね、お金が、
お金があるかですか、うん、ああ、
どっちがいいです、自分が
どっちもいいですねああ、お金があるですかね、
うん、じゃあお金があると、それこそ家族がいる、あのなんかワンちゃんと奥さんがいますよね、
はいはい、
お金があるとなんか心を満たしてくれそうな家族がいるだと、
うん、
どっちがいいですかね、
家族がいるですかね、
あ、そうだったらもう家族がいるっていうので、イキさんの中では十分満たされてるってことですよね、
あ、家族がいる、
それが一番、うん、そうなんですよ、うん、一番成功というか、その何だろう、自分の幸せに近い形っていう、
あ、
大谷さん何を見て自分がいいかなって思ったかって言ったら、家族がいるっていうその安心感なのか、こう何だろう、安堵感なのか分かんないけど、それが自分の中の幸せにつながってるっていう、
それが自分の中の成功であるっていう、あ、
それが分かると、なんか成功って別に何だろう、お金じゃなかったんだとか、
うんうん、
そういうのがもっと自分の中で落とし込んでいけるので、
うん、
面白いなって思う。
本当ですね、
うん、
明確になりますね。
そうなんですよ、すごくなんか書き出したりすると自分が分かるので、
うん、
その人のどこが羨ましいんだよみたいな、それこそ女性だったら美貌とかね、
うん、
年ね、年齢いってるの、あの美しさとか、
うんうん、確かに
そういうのもね、入ってくるかもしれないんですけど、
そうですね、
その年齢によっても違うし、自分の、
うん、
その時によっても多分変わってくるので、これって、
うんうん
うん、ずっと多分ね、同じっていうのでもないので、あ、今自分はそういうところがいいと思ってるんだなっていう、
うん、
なんかバロメーターじゃないけど、
はい、
っていうのが分かるのが面白いなとは思いますよね。
本当ですね。
そうなんですよ、成功の点なので、
うん、
なんかずっと続けなきゃいけないってなったら、
うん、
大谷さんも大変じゃないですかって思っちゃいます。
そうですね、あの方どうなんでしょうかね、もうご本人のお気持ちはご本人にしかわからないですが、でもまあ野球大好きなので、
うん、ね、
ね、それで活躍できているということはもう幸せでしかない。
そうですよね、そうですよね、なんかもうすごい達観されてますよね、なんか、
あ、そうですね、
でね、なんかいろんなことを、まあ、メッセンジャーですよねって思いますね、やっぱり、
うん、
なんか世界に対するね、日本を代表するね、
そうですね、
素敵だなって、だからこそ大変大変いいなとも全然思わないです、憧れは全然なんか、そうですね、なんか、
うん、そうですね、あの、
うん、
こういうお話も聞いたことあるなというのがあるんですけど、
うん、
羨ましいなって思った人のことは自分もそれができるはずみたいなのが映し出されているっていうようなことを聞いたことがある気がするんですけど、うん、
ありますね、ありますね、私も聞いたことあります。自分の中にあるから、
あ、はいはい、
ね、うつうつしてるっていう、
うん、
憧れだったり、ね、そういうのは自分の中にあるからじゃないと、なので見せてくれてるっていうことですよね。
はい、
なので、その自分の中にあるっていうことは、それこそ今でしてみたら、そういう家族みたいなものですね、きっと、イキさんの場合だと。うん、お金とか、そのメディアとかっていうのではないんだったら、その中に見てるのは、自分の中にもあるっていうことですよね、
うんうん、
きっと。
なんか羨ましいっていう気持ちって結構歯がゆいじゃないですか。 だけど、その、自分にもそれを叶えられるというか、うん、実現できる可能性があるから、そこに羨ましさを感じている、というふうに思うと、
うん、
羨ましいっていう感情って、すごい大事だなとか思いますね。
わかりやすいですよね。今の自分の何がその映してくれてるから羨ましいって思うんだろうなっていう。
うんうんうん、
でも反対を返すと自分の中にはないから羨ましいって思ってる部分もあるので、そこが満たされてると多分羨ましいってあんまりなさそうな気しません？自分の中にはもうすでにあるからっていう視点から外を見ると、
はい、
羨ましいっていうよりもあの人はあの人でそれでいいよねみたいな、
うんうんうん、
っていう部分もあるのでまだまだ伸びしろがあるなとは思います。
あ、
そういうふうになりたいって思っている自分がいるというか、
はいは
い、うん、っていう部分でも分かりやすく見せてくれているんだろうなっていうのはありますよね。
うん、
いやそこがなんか幸せって、幸せっていうのは状態って言いますね。
あ、はい、
幸せになるとかでもなく、なんか昔はなるでしたね、
うんうん、
幸せになるってやっぱりもう幸せだっていう今状態のことも言いますよね。
そうですね、
ね、
はい、
うん、これがそのまま、あの辞書で幸せとは、幸せとは満ち足りていて、不満がなく、望ましい状態のことを幸せ。
すごい、さすが辞書ですね。
端的
すごい言い当てて。はいはい、端的ですね。
そう、端的に。で、
うん、
この、じゃ幸せっていうのがどんななんか物質みたいな、何で幸せかっていうと、脳内で、脳の中でセロトニンとオキシトシンとドーパミンの3つの交互的物質が分泌されている状態なんですって。脳内に。
はい、はい。
これ多分調べてもらうと出てきたりするので、私はなんか交互的物質って聞いたことある方もいるかもしれないですけど、その物質が、セロトニンとオキシトシンとドーパミン。聞いたことありますよね、やっぱり。
あります、あります。
で、セロトニンっていうのは健康なんですって。健康の物質みたいな。オキシトシンはつながり、
うん、
ドーパミンは接合に関する脳の物質と言えるらしい、
うん。
こういう物質がたくさん脳内に出ていると幸せな状態を感じるらしいんですね。
うん、
でそれをもっと具体的に言うと、健康なんです。健康、心と体の健康。
はい。
あとはさっき、ゆきさんもおっしゃられてた家族という関係と、あとは生きがい、貢献感。この3つが、物質が、として発生されると、幸せっていう状態が続くそう。そうですよね。
ああ。そうやって教えていただくと、あ、今これがないかなって思ったら、それをじゃあ、こう。
そうなんです。
持ってくればいいっていう。
そうなんです。脳内に。
はい、はい、
うん。ちょっと調べると多分出てくると思うので、それがなんか面白いですしね。はい、こうやってなんか幸せってなんかね、あの人それぞれ、違うと思うんですけど、
はい、
具体的にこう脳内の物質で言われるとなるほどなっていうのがあるので、
うーん、
どこかやっぱりね、健康と人間関係と、まあ、家族とかね、
うん、
生きがい、貢献感、社会に貢献している、誰かに貢献しているというそういう気持ちだったら、なんかそれは幸せな状態を続ける状態でいられるよなっていう、
うんうん、
なので今思ったのが、私はその状態がずっと続けられる時間が長ければ長い人が成功者なのかなと思います。
あ、
なので、
はい、
昔は目に見えるものが成功者の、条件だったのが、今はもう目に見えない のが成功者の条件なので、本当に分かりないんですよねと思うんですよ。目に見えるもので成功者かどうかってね、私の中で分からないので、なのでその人のその思っている状態ですね、心だったり体だったり、それこそ人間関係だったり、自分が貢献してるのかっていうのが成功者の条件なので、それこそ幸せな、ね、条件なので、なのでより一層はなんか分からないって思ってるのかもしれないですね。
成功者だから幸せとは限らないですね。成功者じゃなくても幸せな人もたくさんいらっしゃいますし、
そうなんです、で今日幸せでもまた明日違うかもしれないしね、それもわからないじゃない、もう本当にだからそれが続くことも限らないし、っていうので、わからないんですよね、今日はこうだけどみたいな、その人もっていうかみんなそうなんですけど、自分もそうだなと思いますね、
いや興味深いですね、
面白いですね、こうやって話をしてみると。
そうですね、ありがとうございます。成功と幸せについてお話しいただきました。で、今回お話しいただいた内容のブログのリンクをエピソードの概要欄に貼っていますので、ぜひご覧になってみてください。そして、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。てるよさん、今回もありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。